Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第131回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、皆さん12月も半ばに入ってきているんですけれども、何がってとクリスマスですね。うん、皆さんはこのホリデーシーズンのことは好きですか？私はね、結構好きです。っていうか、かなり好きかも。うん、もう子供の頃ね、私クリスマス大好きキッズだったんですよ。でね、サンタさんのことも長らく信じてました。で、うちの両親がですね、なかなかこうサンタ情報に関しては巧妙で、子供の頃からサンタ情報っていうのかな、ちょっと分かんないんですけど、そのサンタ関連の動きに関してはすごい巧妙で、まあ、子供の頃からね、ポストにお手紙出しに行ったりして、サンタさんに何をおねだりするみたいなのとかもね、わざわざポストに出しに行ったりしてたんですけれども、ある時小学生くらいの時にね、やっぱりこう、本当はサンタさんなんていないでしょっていうね、大人の階段第一歩の質問をね、投げかけたんですけれどもね、その時の親の答えがね、いや本当にいるよだったんですよね。で、その後の話がまあ結構よくできていて、いるよ、いるんだけどね、地球上にたくさん子供っているでしょうと。で、だから1日でサンタさん回れるわけないよね。だから各地域全世界にサンタさんの支部があるの。それを大人が持ち回りで担当してて、実際にサンタさんが来る年もあるし、支部の人が来ることもあるし、その担当を僕たちが担うこともあるかもね、みたいなことを言われまして、まさかの支部制っていう風になって、だからそのサンタの存在は否定せず、プレゼントが各家に届く仕組みも肯定するという荒技で、私なるほどってなって、だからその子供の頃にね、ああサンタさんなんていないんだっていう風に、その夢の茎をねポキッと折るようなね、そういうことをしないでいてくれた両親には感謝だなという風に思っておりますし、クリスマスの朝の学校ないのに早起きして、プレゼント届いてるかなって思いながら、リビングまでドキドキしながら歩いていく時の冷たいフローリングの感触がね、私忘れられないですね。もう本当に今なんてね、プレゼントが届くような年齢ではもちろんないんですけれども、いまだに街中でもクリスマスソングがかかってくると、はぁはぁみたいな感じでときめいちゃうのは、ああいう幸せな記憶をね、親が持たせてくれたおかげなんですよね。なので本当にありがとうしかないなっていうふうに思っております。なので今日はクリスマスと食べ物のお話でもしようかなというふうに思っているんですが、いわゆるね、クリスマスど真ん中のホリデーシーズン真っ只中、皆さんどんな風に過ごされてますか？私はですね、12月24日25日とかいうそのピークになってくると意外と地味なものでして、あまり家から出ないです私割と家ですき焼きつついてることが多いですね。多分この家ですき焼きしてますって前も話したことあって、確か2年前の12月にですね、せせこと料理家の渡辺康弘さんが来てくださった時に、私毎年すき焼きだから、スペシャルなおうちクリスマスレシピの決定版をせせに考えてもらえんかみたいなお願いをして、めっちゃ簡単だけど美味しいクリスマスコースのレシピをですね、組んでいただいたんですけれども、まあ、ぜひ気になる方は聞いていただきたいんですけれども、まあ、結果的にはちょっと去年も私はすき焼きを食べていました。せせすいません。 ませんっていう感じでですね、まああとはですね、すき焼きだけじゃないんだよ、あのすき焼きプラス重要なコンテンツがありまして、それはクリスマスケーキですね。もうクリスマスケーキは毎年結構楽しみにしていて、いろんなパティスリーでケーキ買い込んで、去年もねなんだかんだ毎日ホールケーキ食べてたもんね、23、24、25とで、まあどれも素晴らしかったわけなんですが、まあ何しろ案外こちら外食する気にならないクリスマスということで部屋着でぬくぬくしちゃってるんですけれどもさ、まあその理由はって言いますと、まあなんだかんだ言ってさ、ホリデーピークのレストランってさ結構こうなんか特別キラキラしてるし、ちょっと妙なよそよそしさとかも出てて、でもちろんねその書き入れ時だから全然いいんですけど、まあ普段のコース料理の3倍とかになってるお店とかもあるからさ、じゃあ今行かなくていいかなっていう風にちょっと思っちゃうというね、で結果行かないっていうことが平野は多いんですけど、まあとはいえ憧れてはいるのよ、あのホリデーなキラキラレストランのあの感じにね、でもうそのイルミネーションがね窓の向こうに広がるところで乾杯みたいな感じでね、シャンパンをねカーンみたいな感じでやりたいなみたいなのもあるんですけれども、まあそういう風に憧れているということでですね、私が連載しているポパイっていう雑誌があるんですけれども、そちらの味の店でですね、12月9日発売の最新号ではクリスマスのご飯どうしてるっていうテーマで、まあ私みたいなそのホリデーキラキラに気遅れがちな民でも楽しめそうなホリデーレストランをいくつか紹介しております。まあね、こういうレストランにねホリデーのデートでは行ったらいいんでないのみたいなやつをですねお話ししてるんですけれども、そうなんです、ポパイはね毎年12月はデート特集的なのをやられているんでね、こんなおすすめのデートどうですか、こんなレストランどうですかって書いてる本人が部屋着もこもこで過ごしてるくせにっていう、なんかつかましくいろいろ提案させていただいておりますがっていう感じなんですけれども、まあ、そういうお店をいろいろ紹介しているので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、ちょっとお店具体的なところを言っちゃうとあれなんですけれども、まあ、クリスマスなんだけどスペシャルなコースとかじゃなくて、うちはいつも通り営業するよみたいなね、そういうふうに言ってくれる店主のお店のことであったりとか、そういうのいいですよね、こう妙に肩肘張らず気合が入ってないいつも通りのコースでやりますっていうのありがたいね。あとはこうなんだかんだキャンドルが似合うレストランとか行きたくないですか？そうでもないかな。もう私はね大好きなお店で、すごいキャンドルが照らされてとってもロマンチックな世界が浮かび上がるお店があるんですけれども、そういうところを紹介していたりとか、あとやっぱりクラシックなレストランって間違いないよねみたいな、クラシックなフレンチであったりとか、クラシックなビストロであったりとかっていう、そういうところでねいい時間を過ごすっていうのもいいよなっていうところだったりとか、あとはちょっと変化球で、最近私がとてもときめいたボックスシートのお店がありまして、私はそもそもボックスシートっていうものが本当に大好きなんですけれども、そこはですね老舗のうなぎ屋さんで、日本橋にあるあるんですけれども、そこの1階がね食堂車みたいなボックスシートになっておられまして、まあ、全部のボックスにのれんがかかっていて、だからなんか半個室みたいな感じになってるんですよね。でその雰囲気がすごい良くて、うわーなんかここでうなじを食べるデートしてみたいなみたいな場所だったの。ちょっとお店の名前はポパイチェックしてもらいたいんですけれども、でそこの近くにさカミサリーっていうクラフトフードコートみたいな、なんか素敵な食の集合施設があるんですけれども、そこにちがやさんっていうドーナツ屋さんがあって、そこをね夜だけグランパっていうアメリカンスイーツのお店が間借りしていて、そこにねポテトチップスとかプレッツェルをめちゃくちゃぶっ刺したやばいパフェみたいなのがあって、もう夢でしかないんですけれども、なんかそのうな重を食べた後にそこのパフェをはしごとか、たまらなく良くないかとか思って私はちょっと妄想を繰り広げております。はい、あとねこの冬行ったら一番いいんじゃないですかっていう、もうこの冬のデートって絶対活躍してくださるんじゃないですかっていうお店がありまして、もうそれがですね私が本当に最近伺って感動したお店なんですけれども、11月24日に麻布台ヒルズにオープンしたばかりのオルビーっていうレストランなんですけれどもね、いやまあ麻布台ヒルズってそれはもう今超話題のキラキラ戦闘力最大クラスの商業施設じゃんっていう感じなんですが、本当にこれがおすすめなのよ。でそのオルビーっていうのはねモダンフレンチ のレストランなんですけれどもね、本当にクリスマスのデートで行ってもいいだろうし、超楽しいだろうし、まあ別にデートじゃなくてもいいだろう、何でもいいよ、一人でも楽しいと思うっていう感じのお店なので、ちょっと語らせてもらってもよろしいでしょうか。はい、そこはね、どういうお店かと言いますと、インテリアショップで混乱ショップってあるじゃないですか、混乱ショップがやってらっしゃるレストランなんですよね。でその混乱ショップってなんか最近すごい魅力増し増しになってきてるなって私の中で勝手に思ってるんですけれども、数年前にですね、中原慎一郎さんっていうランドスケーププロダクツとかをね立ち上げられた素晴らしい、実業家の方いらっしゃいますけれども、その中原さんが入られてからなんかすごく素敵になってるなっていう風に勝手に思ってるんですけれども、そちらの国内最大級の店舗が麻布台ヒルズの中にできたっていうことでですね、もうお店一歩入ったらすごいです。もうありとあらゆる素敵なものがある。例えばフラマっていうねすごい素敵なインテリア の、お店が入っていたりとか、あとカマーサ商店っていうね包丁のところとか、あとなんかやたら質の高そうなタオルとかね、もうタオルね、私今一番したい贅沢が家のタオル全特価っていうやつですよ。しかも、まあ、できれば無印よりちょっといいやつみたいなねそういう夢があるんですけれども、まあ素敵なタオルももちろんありますし、あと普通に何気なくジャンヌレの椅子とか置いてて、うわーみたいな感じでねとにかくもう素敵一点張りなプロダクトたちがですね、アンリ・マーティスのダンスっていう絵が分かりますか、なんか複数名の裸の人がさぐるぐる手をつないで囲んでる、あの感じでね私たちをぐるぐる取り囲んで暮らし私の楽園に連れてって行ってくれるみたいなねそういう夢ショップなんですけれども、その先で待ち構えているのがオルビーというレストランでございます。いや、このレストランヘッドシェフを務めているのがオルガンウグイスオーナーシェフの今野誠さんでね、西荻窪のオルガンですよ。素晴らしいレストラン、皆さん行かれたことあるでしょうか。まあ本当に信頼と実績の今野さんっていう感じなんですけれども、彼はきっとこれまで数多のいろんな出店のオファーとかあったであろうに、自分が手をかけられる範囲の町場の店だけを丁寧に育ててきたような方なわけですよ。でそんな彼がですね、まあ自分の子供のような2件をある種スタッフに一旦お任せした上で、新たな挑戦としてこの商業ビルでの出店に立ち向かっているわけですから、それはなんかね、その体重のかかり方というかね、もう絶対そんなね適当な仕事なんかやるわけないでしょうっていうのがもう伝わってくるんですね。で、まあそんな中原さんと河野さんっていうね、まあ素晴らしいプロフェッショナルのお二人がタッグを組んで作り上げる食体験がまあ良くないわけがないというかね、まあ本当に素晴らしいなっていうふうに思ったわけなんですよ。でその中原さんにお店作りについてちょっと伺ったんですけれども、そのオルビを作るにあたって念頭にあった言葉が極上の普通っていう言葉だったんだって。でね、こういうふうにおっしゃっていたんですよ。いい大人はいい普通を知ってるじゃないですか。バチバチに気合が入ったんじゃなくて、その人の居心地の良さを分けてくれるところに連れてってもらえるようなっていうふうにおっしゃっていて、もうなんか素晴らしい言葉だな、なんというパワーワードだっていう風に平野盛り上がってしまったんですけれども、その要はね、居心地の良さを分けてもらえることって、まあ、どんな高級さとかどんな流行とかも叶わないわけじゃないですか。で確かにその本当に素敵な先輩とかってさ、なんかその人がこうずっと通い詰めてきた天ぷら屋さんとかに連れてってくれて、で本当にその人がお店の方とずっと長い間築き上げてきた人間関係によって生まれた心地よさっていうのを分けてくれる。でなんかそれって本当の意味での贅沢だなっていうふうに思っていて、いや自分もそんな大人になりたいものだなというふうに思うんですけれども、そういうね居心地の良さを分けてもらえるような空間っていうところを意識されて、なので今回のお店に関しても極上の普通っていうものをテーマにしたというふうにおっしゃっていたんですけれども、で本当にそういう感じが伝わってくるお店なので、私はオルビーは取材と内覧会で伺ったんですけれども、こうやっぱり出来たてのお店をそういうタイミングっていろいろ見るわけじゃないですか。でさ、基本的にはやっぱりこう出来たてだからピカピカの舞台装置みたいにまあなっちゃいますよね。でいろんなお店を写真に撮ったりしてさ、後で見返すんだけれどもさ、なんかオルビーで撮った写真だけめっちゃおしゃれな人の 家みたいな。だからもうそういう空気がすでに出ちゃってるの。で、これすごいよなって思いましたね。まあ多分ね、それは空間に関しても、その理由なく借りてきたものがそこに一切ないからなんだろうなっていうふうに思いました。やっぱ空間デザインとか、どんなものを置くかっていうのは、その中原さんが見ていらっしゃると思うんですけれども、本当に空間にはそのいろんな場所、いろんな時代のものが採用されてるんですよね。で、まあ、オルビー自体が、モダンフレンチのジャンルには当たるんですけれども、混乱ショップがイギリス生まれのブランドだから、まあ、モダンブリティッシュの要素も入れ込んでいて、フレンチに昇華させていくっていうスタイルなんですが、だからその食器とかもですね、まあ、イギリスのカトラリーとかも、入ってきたりするんですけれども、まあ、そういう、コンセプトだったりすると、全部イギリスのカトラリーで固めましたとかもあり得るわけじゃん。でも違うんですよね。オルビーはですね、例えばメインのカウンターは、左官職に大橋さんっていう方がいるんですけれども、そちらの方が仕上げていて、とびっきりの居心地のいい、カウンターになっていて、もう本当に撫で回したいという感じなんですけれども、器は益子の陶芸家さんが一緒に混乱ショップのために作られたプロダクトを使われていたりして、で、まあ、カトラリーで唯一イギリスのデビッド・メラーさんっていうものを使われていたりして、そう、こんだけいろんなものがいろんなところからやってきたら、まあ、ある種ガチャガチャしてもおかしくないだろうっていうふうに思うんですけど、全然ならない。で、それはなんでなんだろうなっていうふうに中原さんに聞くと、やっぱりその選んだもの全てに理由を持ってるからっていうふうに言うんですよね。で、わあ、これが物選びの本物かっていうふうに思ってしまったというかね、まあ、ただ可愛いとか素敵だよねみたいなことじゃ絶対ダメで、まあ、全ての選択に背景があって、だから最後に辻褄が合ってくるんだなっていうふうに思いますね。だからその矛盾のなさっていうことがね、居心地の良さにつながっているんだと思うんですよ。まあ、辻褄が合わないっていうのはなんだかんだ結局違和感になっちゃうと思うんですよね。それってだから取ってつけたものの集積とかね、こう無理して背伸びしたものってバレちゃうんだと思うんですよ。だからそういうね、本当に今回見たオルビーのお店っていうのは、本当なんか中原さんであったりとか今野さんであったりとか、そういう方々がどういうものに出会ってどういう人に出会ってっていう、そういう集積がやっぱりいい場所になっていい店になっていくんだなっていうふうに思いました。で、もともとその混乱ショップって英国の伝説的なデザイナーでテレンス・コンランさんっていう方が作ったお店なんですけれども、彼はそのデザイナーであると同時にその食体験の創造にすごく大きな愛を注いだ方で、まあ、数多くのレストラン手掛けてきた実業家でいらっしゃるんですよね。だからこの店名のオルビーっていうのはテレンス・コンランさんのミドルネームで、まあ、いかに今回のお店がそのテレンス・コンランさんへの敬意と継承の思いがあるのかっていうのが見えてきますよね。で、普通さ、まあ、結構デザインショップの中に入ってる飲食店って、まあ、行ってしまうと申し訳程度のカフェとかそういうものだったりすることも多いじゃないですか。もう分かんないですけれどね、まあ、今回のプロジェクトもそういう可能性だってあったと思うんですよ。でも商業施設でなかなかの規模感よ。それでちゃんとしたレストランをやるって、まあ、リスクも大きいわけじゃないですか。でもやっぱりそのテレンス・コンランに恥じない仕事をねやるんだっていうことで、その意思の継承みたいなところもあってこのプロジェクトが立ち上がってるんだなと思うと、すごい胸熱だなって思いました。で、ちなみにですね、テレンス・コンランさんが書いたね、テレンス・コンランでディナーをっていうレストラン哲学を語った本がありまして、それは私も最近中原さんに教えてもらったんですけど、これめちゃくちゃ良かったので、まあ、絶版にはなっちゃってるんですけど、 Amazon とかでは手に入るので、ぜひ気になる方は読んでみてほしいなというふうに思います。いやー、なんか本当にいいお店だったから、ちょっとめちゃくちゃ語っちゃってすいません。でも肝心の料理の話まだなので、ちょっともうちょっとだけさせてもらってよろしいでしょうか。まあ、そんな熱い思いがあって生まれてるレストランなんですから、もちろんね、それを形にする今野さんっていうね、そのシェフの方も本当に気合が入っていて、お店のコンセプトはモダンクラフトダイニングっていう風に銘打ってらっしゃるんですけれども、まあ、クラフトっていう言葉はさ、最近すごくよく使われるというか、先ほども私クラフトっていう言葉を口にしてたと思いますけれども、まあ何でもかんでもクラフトってついてることあるじゃない最近。まあ手作りっぽいっていうことを表現しちゃうがために、まあなんか結構その増えてるなっていうふうに思っていたんですけれども、その今野さんたちがやってるのはね、ガチのクラフトなんですよね。なんかそこがすごいなって思って、例えばですね、フロマージュとテッドっていう豚の頭や耳などを煮込んで固めるテリーヌの料理がメニューの中に入ってたんですけれども、まあ、そういうものもですね、簡略化しようと思えば、そのパーツごとにですね、その材料を仕入れることもできちゃうんですよね。 でも昔ながらの仕事だったらそれはないでしょうっていうところで、あのオルビーさんではその豚の頭丸ごと押し入れて大きな鍋で煮込むところからやられると。でその分味わいも深くなりますし、他の料理に煮汁を使うこともできる。なのでその命をいただいてるなっていう実感のある仕事をする、当たり前にそうでありたいみたいなことをおっしゃっていてね。でそれがね本当に美味しいんですよ。あのフルマージュドテッドって普通冷たく出されることが多い食べ物なんですけれども、今野さんは表面をカリッと焼かれていて、でそこにしかもねあの真っ赤なペペロナータっていう、パプリカですよね、パプリカが乗っていてね、もう色気がすごいみたいな感じになっていて、もう本当にこの料理食べるためだけでもお店に行きたいなっていうふうに思いました。で、まあ、近野さん自身も本当に手仕事にはこだわりたいというふうにおっしゃっていて、まあ、やっぱり中原さんがね混乱で揃えているものがどれもクラフトマンシップを感じられるものばかりだから、レストランもそうでありたいし、まあ、商業施設の中で規模感も大きいと効率を第一に求められてしまう環境であったりするんだけれども、だからこそ町場のような本質の仕事をやる、それが挑戦なんだっていうふうにおっしゃっていて、めちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思いました。で今野さんもお店に立っておられるということで、特等席はやはりキッチンが目の前のカウンターじゃないかなというふうに思います。その左官食事のね大橋さんが手掛けられたカウンター、本当に居心地がとびきり良いです。で実際料理をね作られてる今野さんらが手を動かす熱気を受けながらの食事、本当に特別だと思う。でそういうのを感じながら、でデートでね、はいデートに戻ってきたんですけれどもね、デートで行くんだったらさ向かい合って座るのもいいんですけれども、まあ、カウンターの方が恥ずかしくなくてよくないですか。なんか歯に乗りついてるとか気にしなくていいしさっていうことで、そのカウンターにね座っていただいて、料理人の人たちが手を動かす様子を見ながら美味しい料理とナチュラルワインを味わえば、本当にあの心まであったかくなるような時間が過ごせると思います。で帰りはねお互いにさ混乱ショップでプレゼント選び合えばいいじゃない、もういいものたくさんあるんだからっていうことでね、ほろ酔いのまま店を出るともうドーンと東京タワーが輝いちゃって、でほんとサンタさんもびっくりなメリークリスマスなんじゃないでしょうかと思いますよ。どうですか皆さん、今年のクリスマスはザブダイヒルズいかがでしょうか。なんかちょっと私も行きたくなってきましたので、今年のクリスマスは部屋着を脱いでザブダイヒルズに突入してみようかなというふうに思っております。 味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はクリスマスディナーどうするということでお話ししてまいりましたが、すいません、私がオルビーに行った時に感動しすぎたあまりオルビーの話をめちゃくちゃしてしまいましたが、ただただ良かったということを伝えたかった回になっております。はい、あのクリスマスまでねまだしばらく時間ありますので、皆さんもあのどんな風に過ごそうかなっていうのはいろいろね計画立ててみられてはいいのかなというふうに思いますが、次回はですねクリスマススペシャル続編続々編という感じでですね、パティシエのあの鶴見隆さんをお迎えして、あのクリスマスだからこそ食べたいお菓子やなんやの話をねしていきたいと思います。鶴見さんもね本当に常連でいらしていただいてるんで、あのまた来ていただけるのすごく嬉しいなというふうに思っております。そして引き続き味の副音声では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。あの今ですねインスタグラムでクリスマスと食べ物の思い出を募集してるんですけれども、引き続きお便りお待ちしておりますので、ぜひ皆様のこんないい思い出ありましたっていうのを送ってもらえればなっていうふうに思っております。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。